皆さんこんばんは。ネットジータスと仲間たち、平和を語り合うの時間です。この番組は京都外国語大学に事務局を置く国際的な翻訳者集団ネットジータスがお送りします。私たちは広島、長崎の原爆被爆者の体験談を様々な言語に翻訳し、世界に広げる活動をしています。
Good evening, everyone. It's time for Net Jesus and his fellows talk about peace. This radio broadcast or podcast is brought to you by an international translator network, the Net Jesus, whose office is located in Kyoto University of Foreign Studies. The activity of Net Jesus is to translate the testimonies of atomic bomb survivors of Hiroshima and Nagasaki.Into as many languages as possible to spread them to all over the world. Now, let's get started.
今日は高校生とそのご両親の3人でチームを組んで被爆者の証言ビデオの翻訳、監修、字幕構成に取り組んでいただいたハンガリーのご家族のお話をお伝えしましょう。ネットジータスは現在、日本の国内外に約190人の会員がいます。日本語のできる外国人と外国語ができる日本人が2人以上でチームを組んでおり、常時30余りのチームが日本語から外国語に翻訳、監修、字幕構成に当たっています。その中で親子3人でチームを作ったのは初めてのケースです。登場を願ったのはハンガリーにあるカーロリガシュパールカルビンハ大学の人文学部東アジア研究センター日本学科の講師、若井誠二さんと妻のベルナティッテさん、娘のカリンさん、そして弟のゼンテさん、4人家族です。この春から夏にかけて広島の被爆者笹森茂子さんの日本語をカリンさんとお母さんが一緒にハンガリー語に翻訳し、お父さんが監修と字幕構成をし完成させました。今日はハンガリーと京都をスカイプで結んでいます。聞き手はネットジータス代表の永谷です。
まずはご家族は今お父様の誠二さん、お母様のベルナデッテさん、娘さんのカビンさん、それから弟さんの、なんかゼンデさん。
ゼンデ。
ゼンデです。
ゼン
デ。ゼンデ。はい。ゼンデさん、セイントでしょうか、聖人、
はいはいはいはい、聖
人
の、なるほど、
あれ、一つの形になっています。
なるほど、なるほど。
はいはい。はい、それで、まあ、2人の名前に漢字も当てて、はいはい、日本でも使えるように。
あ、そうですか。
合う漢字がなかったので、ヨシテル君っていう、善悪の天に太陽の照らすという漢字を合わせて、ヨシテルと漢字で書いて、善テと。
あ、なるほど、なるほど。わかりました、はい。楽しいですね、これもまた。はい。さて、ということで、まあ、4人ご家族ということになりますね。
はい。
はい、さて、それじゃあ、その、防護はどういうふうなことに、で、考えればいいんでしょうか。
我が家の場合は、家庭内では日本語になります。はい、ただ、学校の宿題を見たり、そういう時はハンガリー語になります。
はい。
はい。
なるほど。
はい、で子供たちはハンガリーの公立の学校に行ってますので、はいはいはい、家を一歩出るとハンガリー語になります。
なるほどね、はい、わかりました。誠二先生はハンガリーに来られて何年くらいかか
るんですか。26年になります。
ああ、そうですか、
はい、
これはどんなきっかけで。
そうですね。ハンガリーに当時非常にユニークな教育を行っている学校がありまして、はい、その学校で何が行われているかを、まあ、調べに行ったのがきっかけです。そこでは日本語教育も行われてまして、はい、それでじゃあ教師をやってほしいということで、はい、それでそこの学校で教えるようになりました。でその後、まあ、大学に移ったという形に。
ああそうですか、そうですか、わかりました、分かりました。はい、それじゃあもうもちろんハンガリー語はもう全く問題なく使えるということです。
問題ないです。
原爆、核、そうしたものについてどんなイメージを皆さんお持ちでしょうかね。
はい、そうですね、とても恐ろしいと、はい、恐ろしいイメージがあります。
はいはい、
二度と、まあ、こんなことが起こらないよ、はい、私たちが、はい、私たちの世代が、はい、その国とか世界を動かすときになったらこういうことは起こらないようにしていきたいなって思います。はいはい、
なるほど。その意味でどうでしょうか、このネットジータスの活動に関わられて、まあ、どんなふうに感じておられるか。
そうですね、私は個人的には今回のその翻訳も含めて、やっぱり翻訳してるときにわからないことが出てくるとどうしても調べたくなるっていう、なんていうんですか、本能があるような感じで、ですからもういろんな、ことを調べることによって私のその、まあ、この原爆に関する知識も非常に増えた、と思いますし、これをいろんなところでやっぱりハンガリー人に伝えていけたらいいなというふうに感じるようになりました。
はいはい、なるほど、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。
でも個人的には感謝の気持ちでいっぱいです。
あ、そうですか、ありがとうございます、本当にありがとうございます。カリンさんはどうですか。
そうですね、実際翻訳を仕事としてやらせていただいたのは初めてだったんですけど、はい、とてもいろいろ勉強になりました。
はい、
翻訳するときにはその同じ言葉じゃないので、うん、その難しい面やそのとてもわあそうなんだって思う面が、うん、あったので本当に勉強になって、はい、また機会があればぜひやりたいなと思います。
はい、なるほど、なるほど。具体的になんか記憶に残るシーンというか。
あ、そうですね、しげこさん、しげこさんが、はい、お話ししていたそのお母さんとその赤ちゃんの話がすごく衝撃的で、はい、すぐ頭に浮かんだんですね、そのどんな感じだったのか、はい、それがちょっと恐ろしくて、もう本当にこんなことは世界にはもう二度とな、うん、って思いました。
はい、なるほど。
ここでちょっと一休み。実はカリンさんとゼンテ君の二人がハンガリーの伝統楽器ツテラを演奏してくれたのです。そう、日本の大正琴に似た弦楽器です。カリンさんの独奏です。お聴きください。
Thank you. Yachadila, Shai, Radruina, Druina, Druira, Shandam, Shandam, Kuaduira, Seveste, Gatia, Shai, Radruina, Druina, Druira, Shandam, Shandam, Kuaduira, Eoira, Demoria, Shai, Radruina, Druina, Druira, Shandam, Shandam, Kuaduira,
若井さんご一家の家族翻訳、日本とハンガリーを結ぶ活動はどのような流れで取り組まれたのでしょうか。
翻訳をするときには基本的には最初はざーっと生な翻訳をするんですけれども、その後ちょっと何日間置いておいて、
はい、
少しその自分が訳したのを忘れかけた頃にまた見直したりして、
はい、
で何回か繰り返してもっといい表現ないか、どうかを、まあ、自分なりには、もうある程度できたような、段階で、生産さんに、流して、
はい
はい、で生産さんはチェックして、
はい、
で返してくれるんですね、
はい、
そういうところが、ちょっともうちょっと考えた方がいいかどうか、
はい、
でまあで、何回かそうやって自分たちに、
はい、
相手に投げて、
はい、
コントを書いてもらって、で、はい、そうやって何度か、
結構時間が思ったよりもかかりました。
時間が思って、
はい、はい、丁寧にやっていただいたということでしょうね。
まあ、ビデオを何度か見ているうちに最初は気がつかなかったようなその言葉の裏にあるメッセージというものが見えてきますので、そうすると自分たちが訳した表現で、それが伝わるのかということを考えますので、少しそのあまりこう短い言葉で表現した方が伝わるのか、あるいは少し説明を加えた方が伝わるか、あと翻訳、字幕の翻訳ですから長さにも制限がありますので、そういうところの調整が大変でした。
なるほどね、なるほどね、わかります。
基本的にはこれで3人でバラバラでやってて、例えば、2人が気づかなかったことを私気づいてしまったり、私気づかなかった、まあ、娘が、うん、ここママ違うよ、言葉が逆になってるよとか、はい、そういう細かいところはやっぱり若い子が一番よく見てるので、本当に助かりました。
なるほど、なるほど、はいはいはい、じゃあ本当そういう意味では、このカリンさんの見えなかった、能力というか知力というのが、見えてくるという
カニさんどうですか、その、お父さんお母さんから指摘されて、思うこと、逆に、お父さんお母さんの役を見てで思うこと。
あ、そうですね、あの指摘されるときは、あの、あ、そうなんだと思うことがよくありました。なんか、その本当のない面では、ちょっとあの嫌な気持ちになることがあるんですけど、でも先輩とか、すごくもう昔からやってるので、翻訳を。はい、ああ、そうなんだ、ここはこうするんだっていうのがすごい勉強になりました。
なるほど、なるほど。
私が、その、ここはこうしたらいいんじゃないかって言ったときに、ああ、そうだねって言ってくれた、ことは、ああ、私もなんかできたんだな、うん、加えることができたんだっていう、
うんうん、
それは気持ちよかったです。
なるほど、なるほど。はいはい。
実験が認められそうです。
うん、そうですね、そうですね。
しげこさんは、語ってる時に、物心がついてる時から戦争だったとおっしゃってたんですが、はい、それは一体、どういう感じで、彼女は日常を送っていたのか、まあ、そのもちろん毎日は恐怖だったっていうことも分かりますが、例えば物がない状況とか、はい、それをどうやってそういうような状況を乗り越えられたかとか、非常に悲しいっていうか、ちょっと。いろいろ考えさせられました、はい。あと、まあ、それはしげこさんに一つの、伝えてほしいことのなんですけれども、その最後の方に3つのことを、これからの方々に伝えたいとおっしゃってるんですが、まあ、一つは愛、もう一つは勇気、それは、まあ、大体ハンガリー人も分かるんですけれども、3つ目の行動することって具体的には、どういうような、ことを、したらいいのかっていうのは、まあ、しげこさんがやっていらっしゃることがよくわかりますが、私たちのような、
はい、
あの世代の人がどうしたらいいかっていうのを、もしもうちょっと具体的なアドバイスがあったらいいなと、はい、思ってます。
なるほど、なるほど。さて、そういったことをご家族で、話し合うという機会は随分とやっぱり増えたということになりますか。
やっぱり増えました、はい、そってテーマにも非常に敏感になって、
はい、
なんかニュースで、そういうようなテーマが出てきた時とか、はい、インターネットでも、
はい、
いろんな映像を見たりはしてます、
はい。お父様はどうですか。
そうですね。まあ今私たち家族4人で幸せに暮らしていますけれども、その、まあ、そういう爆弾が落ちることによって一瞬にしてそういう生活がなくなってしまうということを、今まではそういうことをまあ深く考えることはなかったんですけれども、
はい、
実際に日本でそういうことが起こったということを、まあ証言、その証言の翻訳を通じて改めてやっていることがありました、
はい。
じゃあちょっとその翻訳してる間に急に子供の顔が見たくなって、その2人で翻訳してる時にそーっと子供の顔を見に行ったりとかですね。
はい、なるほど、なるほど、はい、わかりました。そうしたことを家庭外で、お話をすることみたいな場面ありますか、カリンさん。学校で、
まあ、そうですね、学校ではまだそこまで歴史の授業とかでその広島の話とかまだしていないんですけど、あと友達ともまだこういうこと、
うん、
まあこの原爆の話はしてないんですけど、でもこれから徐々に少しずつ話していきたいなと思ってます。
う
ん、私はその被爆者の方々の語りは、非常に重要だと思いますし、できればその歴史の授業で、
はい、
もし許可がありましたら、許されたらぜひ子どもたちに見てほしいなと思っています。個人的には必要だと思います。
なるほど。今年核兵器禁止条約というのが、まあ、国連で採用され採択されたり、それからノーベル平和賞に ICANN という、まあ、核のない世界を作ろうという、まあ、キャンペーンの市民団体が、まあ、選ばれている。こうした動きについてどうでしょうか。何か思うところありますか。
ですね、とっても大切な、条約だと思いますし、ICANN の活動も、こちらからも応援したいんですけれども、はい、個人的に何ができるか、もし、そちらからのアドバイスがありましたら、
はい
はい、ぜひよろしくお願いいたします。例えばハンガリーの、まあ、小学校ではまだテーマが重いかもしれないんですが、大体広島と長崎が歴史教育で話題になるのが最後のその8年生の時なんですが、はい、その時に例えば歴史の授業で、
はい、
茂子さんの、その発言、流してもいいかどうかっていうのは、それ何か許可が必要なんでしょうか。
流すというのは例えば学校で。
そうですね、はい、
ということですね。それは全く問題はありません。要するにインターネットに公開してるわけですから。
で、はい、で例えばこちらのハンガリーの小学校とか高校でそういう、はい、ビデオで子どもたちに、はい、一人の被爆者の話を紹介したということについては、はい、問題ないということですね。
そうですね、はいはい。
でその紹介した後に例えば何々の小学校でこういう活動をしましたっていう、その見せた後に何か報告することは、そういう報告した方がいいかどうか。
そうですね、義務でも何でもありませんけれども、ともかくやっぱりこういうところで私たちはこういう、その翻訳ビデオを活用してこういうことをしましたと、子どもたちにやっぱり大きな影響を与えましたという、まあ、その報告が、まあ、世界中飛び交うといいますかね、そういう状態が望ましいと、まあ、僕らは考えています。インターネットにで、まあ、一瞬にして世界に広まるとこういうことは言われますけども、実はなかなか そうはいかないわけで、誰も、そうしたビデオがあるということを気がつかないで、はい、まあ、今いますから、それが100本になろうと200本になろうと、まあ、あまり影響力がないということに放置すればそうなってしまいますから、できるだけやっぱりそうしたものを活用して、一人の多くの人に見てもらうような、そうした、まあ、取り組みをぜひそれぞれの地域でやっていただきたいし、その、まあ、成果というかこんなことやったよという体験をお互いに、まあ、交流し合うことってもとても大事だと思っています。
時間がやってきました。最後にハンガリーのツィテラの演奏をもう一曲、今度はお姉さんのカリンさんと弟さんのゼンテ君の合奏を聞きながらお別れにしましょう。
さんいかがでしたか？被爆者の皆さんはたくさんの証言を残しています。ですがそれが日本語だけだと外国人にはうまく伝わりません。言葉の壁が立ちはだかるのです。私たちは核兵器の悲劇を繰り返さないでという被爆者の気持ちを世界が共有できるように、さまざまな言語に翻訳してインターネットを通じて世界に広げています。このラジオをお聞きの皆さん、ぜひ京都三条ラジオカフェのホームページをご覧ください。私たちがこれまでに翻訳した外国語字幕付きの証言映像を見ることができます。多くの外国人の方々がご自分の母語で被爆の実相に触れることができるのです。この番組は毎月第1、第3の月曜日にお送りします。では次回も午後6時からまたお会いしましょう。
Thank you for listening. We hope you enjoyed today's episode. If you are interested in knowing more about us, please visit our page on Kyoto Sanjo Radio Cafe's website or find us on Facebook and Twitter. We are happy to hear your comments and feedbacks. With just a click,You can watch all the testimony videos which we have translated into and listen to the voice of atomic bomb survivors in your own languages. This program will be brought to you on the first and third Mondays every month. See you next time on 6 p.m. Thank you.